国民党が台湾に撤退する以前の国民党と共産党の関係は、陽共、東共、連共、3つの時期に大きく分けることができます。1923年から1927年は陽共の時期にあたります。孫文はロシアに学び、国家情勢の安定化を考慮して、共産党員が個人資格で国民党に入党できるようにしました。当時毛沢東などは国民党中央執行委員や候補委員に当選していました。展示ケースの名簿は連祖陽共政策を証明する最良の資料です。そうした動きの中で、国民政府も候補軍港を設立し、圧倒的な軍事力によって北伐を順調に終わらせました。共産党員が国民党に加入すると、国民党は積極的に人材を吸収し、権勢を高めました。そして国民党は政党と称する共産党排斥運動を展開しました。4年にわたった排撃活動を経て、残された共産党勢力は陝西北部に包囲されました。日本に対する抵抗策などの不一致から、1936年に西安事変が勃発。国民党と共産党は第二次国境合作せずにはいられず、共に日本と戦いましたが、それが双方の弱体化を招いたのです。抗戦勝利の後、国境両党は依然として激しい戦闘を続け、ついに1946年6月、全面的な国境内戦が始まりました。抗戦の勝利で勢いを失っていた国民政府は、重要な戦いで次々に敗退する結果となり、重慶に遷都後、また台北に遷都し、1949年に国民党は台湾に逃れ、大陸全土が陥落したのです。